もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
58歳。夫は61歳。
お子さんは？
娘が36歳。
はい。
息子が26歳。
はい。
主人の母ですけれども、
はい、
86歳です。
はい、わかりました。
はい、娘はもう嫁いでおります。息子は家の方におりますが。
そうすると4人で暮らしてるわけですね。
はい、
はい、分かりました。でどんな相談ですか？は
い、夫の浮気のことなんですけれども、
はい、
夫の発端と申しますのは、
はい、
今から1週間ほど前に、
はい、
LINE で私の方に主人が誤送信してしまったんです。その彼女に送る内容ね、
はい、
でそれでその内容でもう付き合いの深さも分かるような内容でしたので、
うん、
そこが発端になったんですけれども、
うん、
私自身は前からおかしいなとは思ってました。
どんなところでおかしいなと思ったんですか？
もう外泊が多いこと、それからゴルフとかで旅行に行くのも多かったですし、はい、おかしいなと思いながらも、あ、そんなことないって自分の中でうまく処理してたというか、
はい、心底信用していたんじゃなくて、
うんうん、
信用したかったっていうことでしょ？
そうです。
はい、
それでそういうことが分かりまして、
はい、
夜遅かったんですけれども、夫は半年ぐらい前からのコンパニオンとの付き合いだというふうに申しました。で、お仕事柄のこともあるし、綺麗にするから大丈夫っていうふうな軽い返事をしたわけなんです、
はい、
私に、
はい、
私もその日の夜は流したんですけれども、
はい、
また次の日になりまして、主人は会社に行きますけれども、
はい、
またご飯も食べてお酒も入ったままで11時頃に帰宅したんですけれども、
はい、
その中でも私も悶々としているものがありましたので、大きな声での口論になりました。
例えばどういうことを言い合ったわけ？
洗濯を畳みながらタオルを投げて、うん、私が内容を見てどんな気持ちになったかあなたは分かるかっていうふうにぶつけました。気持ちをもう抑えきれなくって、はい、結局のところ主人は誰のおかげでこの生活があるんだと思ってるんだって言われました。それからちょっとここで熱を冷まして実のところに行きましたら、主人がさっきは売り言葉に買い言葉で申し訳ないことを言ったと、あれは本心でもないし本当に悪かったっていうふうに、
はい、
まあお布団かぶりながらですけどね、そういうふうに言ってくれました。
はい、
でもまあ次の日の朝に主人が仕事行く前にちょっと話しかけたんですけど、
はい、
私に背中向けてしかお話もしてくれなかったし、
はい、
ちゃんとやるから心配するなって、それだけなんです、
はい、
それからまた3日後ぐらいの夜に帰ってきた時に、
はい、
主人を捕まえて、あなたを信用してていいんですかっていうふうに聞きました、
はい、
そしたら主人はそこで別れられてないっていうことを言ったわけですね。今自分が混乱してるからもう少し時間が欲しいと言いました。
時間が欲しいね、はい、
でもそれからね、先生もう私も夜は寝られない、ご飯は食べられない、
うん、
自分の中で想像やいろんなものが膨れ上がってくるし、それから古い携帯がありましたので、
うん、
暗証番号は失敗はしながら出まかせでやってみた番号がヒットしまして、
うん、
古い携帯が、主人の携帯が 2,3 年前に書いた携帯が出てきて、見ましたらもうその方と同じような甘いメールを交わしてました、
うん、
でちょうどその頃っていうのが、先生、私主人の父と母がずっと介護をしてましたので、
うん、
でも大変な時だったんです、
うんうん、
はあ、こんな大変な私が思いをしてた時にからこういうことがあったんだなと思ったら、もう目の前がもう真っ暗になりましてね、
うんうん、
主人のことをもう私は信用することも疑心暗鬼ですし、
うん、それで今日のあなたの相談というのはこういうような状態の中で、
はい、
私どうしたらいいんでしょうってことですか？
そうです、私はこれからどういうふうに身を振ったらいいんだろうっていうのも何にも分からなくなってきてしまったんです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
はい、こんにちは先生、よろしくお願いいたします。
はい、はい、まあ、今あなたのお話を伺っていてね、 まだそのあなたの心の中には離婚という二文字はまだ出てきてない状態なんでしょうかね。
自分に自信がないからね、そういう方向に向かって見ることもできないような状態かもしれません。
まあ、今のねご主人、まあ、そういういろんな浮気があったりっていう問題はあるわけですけれども、
はい、
その問題を抜きにした場合に、
はい、
今のご主人と一緒に生きていくことはあなたの希望であったわけですよね。
もちろんそうです、
うん、女性関係以外のところではご主人に対するその不満っていうのは、まあ、それほどなかったわけですね。
そうですね、早い話がゼロと言ってもいいかもしれません。
ああそうですか、うん、もしあなたがその離婚を考えるんであればね、
はい、
私弁護士としてはね、
はい、
とにかくあらゆる証拠を集めなさいというようなお話をすると思うんですよ。で多分いろいろ探せば探すほどいろいろ出てくるんだと思うんですよ。
そうなんです、
うん、だってご主人があなたに対して全てのことを説明してるとは思えないですし、
はい、
逆にその全てのことをあなたに説明するとすればね、そのご主人もあなたに対する愛情を失った時であって、
あ、そうなん
ですか。ご主人があなたに対する愛情があるんであればね、やっぱり言えないことって逆にあるような気がするんですよね。
このところがね、
うん、
次から次に小出しでいろんなものを出されるよりは、
うん、
こういうことだったって風呂敷広げて教えてもらって、それを私がどう抱え込むかっていうことだと思うんですけれども、
うん、
主人のその言葉だけを信じて待ってる、
うん、
それで私今日さっきもね気がついたんです。今日朝主人がしていったネクタイもその方からもらったネクタイでした、
うん、
そんなことを平気でまだしている主人を信じてね、待つことが一番の得策なんでしょうか。そこがわからないんです。
得策っていうことを言うのであれば、
うん、
あなたはできるだけの多くの情報を持っていた方があなたにとっては得にはなると思うんですね。今後どういう展開になるにせよ、
はい、
ただあなたにとってそういう意味で得になることが、
うん、
本当にあなたにとっていいことなのかどうかということを考えたときには、うんうんうん、私はそこはちょっとこう、うん、首をかしげてしまうようなところがあるんですよ。これはでも本当にね、回答者の先生によって本当に答えは違うと思いますけれども、
うん、
多分ご主人を探せば探すほどいろいろボロボロ出てくると思うんですよ。
出てくると思います。
で出てくれば出てくるほどあなたは許せなくなるんだと思うんですよ。
はい、そうですね、
うん、だから許したいというあなたの気持ちが片方でありながら、
うん、はい、
許せない方向に許せない方向に、
うん、
あなたの希望とは別の方向に行ってしまうんだと思うんですよね、
はいはい、
もうご主人が浮気をしていたのはもう事実なわけですよ、
はい、
でそれを過去のものにしていかないと、
はい、
このご主人との将来の生活っていうのは、
はい、
多分ないと思うんですよね。
そうですよね。だから主人が私と同じ方向を向いてくれたなら、
うん、
私はできるんですけど、
うん、
主人が私と同じ方向を向いてくれてない、それを過去のものにしようとしていないというところが、うん、私はもうこれはダメなのかなって多分思ってるところだと思うんです。
うん、それができないんだともうそれはちょっと難しいかもしれないですよね。
そうですよね。そこのところをきちっと主人と確認し合わなければいけませんよね、私たちは。
そうですね。
それがまず大事なことですよね。
うん、
今塩の谷先生がね、いろいろとご説明いただいて、あなたも破滅的な状態っていうことはよく分かりました、
はい、
ちょっときついことを言うようですけれども、
はい、
あなたはご主人はあなたに対して魅力を失っているってことはないんですか。
それもあるかもしれません先生。
魅力を失うとも適当に扱う対象でしかなくなっていくんですよね。
とってもよくわかります。そういう感じでした。
ご主人がね、出ていけとかね、
うん、
誰のおかげで食べてるんだってね、
うん、本心ですもんね。
そうなんだ、それ言おうとした、
うん、絶対私もそう思いました。でそれを思って、でじゃあ自分で食べていけるかって考えたときに自信がない、そこのところをぐるぐるぐるぐる回ってるのかもしれない、うん、
ぐるぐるぐるぐる今の状態ね、
うん、
あなたいくらか悩んでたって先進みません。命令をもらうの方でぐるぐるぐるぐる回ってるだけ。
そうですよね先生。
つまり考えてるつもりで、うん、悩んでるだけなんです。うん、今までねもうちょっときつくなるんだけれども、はい、あなた現実の夫を見ないで生きてきたんですよね。こうあってほしいという夫を見て生きてきたわけです。うん、で現実のあなたはさっき大変失礼なことを言いましたけど、ますます魅力を失ってんです。
はい。
で、結構あなた小さい頃からね、
はい、
本当に信じられるものはなかったんですよ。
自分で嘘をついて生きてきたんですね、私。
そうです。
そういうことですよね。
そうです。
どこを見たら自分が本当の自分が見えるんですか、先生。
夫がこうあってほしいというふうに見ないで、現実の夫を見てください。
うん。
そしたら私が今やらなきゃならないことは、自分自身になることだ。
うん、そうですね。
もう今まで自分をよく見せること、そういう生き方しちゃってるんですよ。でも現実はご主人はあなたに対して魅力を失っている。
結局そこですよね。
そうです。ですから今あなたにあるのは、
はい、
今の負担に耐えるのか、うん、負担とリスクを背負って先へ進むのか、
はい、
要するに不安と不満の選択を迫られてるんです。
不安と不満
で、不満を選択するってことは、うん、対抗欲求です。退いていく。負担とリスクを背負って先へ進もうっていうことは、
うん、
対抗欲求じゃなくて成長欲求です。
あ、そうなんですか。
先へ進むのは、うん、そんなに安易なことじゃないんですよ、
はい、
先へ進むってことは負担とリスクを背負って先へ進むんです。でこの負担とリスクを背負うのが嫌だから不満に耐えて夫の浮気に耐えて、
はい、
文句を言ってメリーゴーランド型なんですよ。だってあなた自分の母親を介護させて、
はい、
都合いいんです。あなた
便利な人間だと思います。
便利なんです。
うん、そうです。
で便利な人間であることを今までは、
はい、
認められているというふうに錯覚してきたんです。
そうですね、そうです、そうです。
そこでみんな間違えるんです。都合いいから褒めてるんです、
はい、
だってご主人に出てけ、誰のために食べさせてもらえるんだって言った後ですね、
はい、
あ、これまずいなと。86歳の現実に母親介護をやってもらってんだから、まあ、反省しているっていうわけ。僕はあなたは、
はい、
負担とリスクを背負って先へ進める人だと思います。
ありがとうございます。進めますかね。
進めます。
なんかちょっとごちゃごちゃしてた部分が自分の中で、
うん、
もう一度まとめてきちっと、
そう、
じゃあ私はどうしていったらいいんだっていうことを、
うん、
きっと組み立てて今後を見えるように下準備しなくちゃいけませんね。
いけないです。よろしいでしょうか。
はい、魅力的な人間になりたいと思います。ありがとうございました。
魅力的な女性になります。
ありがとうございます、はい、
どうも失礼します。
ありがとうございました。
最愛の人に対する最大の憎しみ、成長するか対抗するかです。